皆さんおはようございます。
ようこそいらっしゃいました。
あっという間に3月になりましてね、この間2月の誕生日の方をご紹介したなと思ったら、もう今日は3月の、お誕生日の方をご紹介するという、少しずつ暖かくなってきているような気がいたしますが、先週私は教団の教職の研修会というのがあって、そこで少しお話をするという、心の病についてお話しするということがありましたので熱海に行ってたんですけども、熱海桜というですね、少し早めにね咲く桜が満開でしてですね、それでも普段よりは遅いと言ってましたね。もう早い時にはもう2月の初頭から咲くそうですけれども、皆さんより少し早めに花見をさせていただきましたけれども、今年の御嶽の桜はいつ頃咲くんでしょうかなという感じですが、さて今日はですね、この隠された宝という、有名なイエス様の例え話から、今日も神の国についてお話をしたいと思います。聖書はマタイによる福音書の13章44節から46節の、ところであります。お読みいたします。マタイによる福音書13章44節天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って持ち物をすっかり売り払い、それを買う。以上なんですけどもね、なんということはない話ですよね。なんだろうこのっていうような感じですけれども、この短いお話の中に、マタイによる福音書には天の国と書かれておりますけれども、これは神の国のことですが、神の国の真理が、まさに隠されているわけで、あります。2つ同じような例え話がありますが、2つとも同じような意味を持ったお話で、あります。畑に宝が隠されていて、それを見つけた人が、持ち物を売り払って畑ごと買って、当然その後宝を掘り出してしめしめということですよね。またもう一つは真珠を探している商人がいて、良い真珠を見つけて持ち物をすっかり売り払ってこれを買ったという、そういうお話なんですけれども、なんでこれが神の国なんだろうかなと思われると思いますけれども、ちょっとこのお話の背景を少しお話ししたいと思うんですが、畑に隠されていた宝のことですけれども、この聖書の時代ですね、2000年前のイスラエルでは、大切なもの、金品、財産をですね、この土を掘って埋めるということがごく普通に行われていたそうです。それはこの預けるところがなかったんですね。銀行ももちろんありませんし、よっぽど信頼できる友達がいれば別ですけれども、そうでなければ猫ばばされてしまうしですね、これを一番安心して、保管しておけるのは自分にしかわからない土の中だったわけです。でこれは日本でもかつては同じだったんですね。日本でもそれこそ徳川の埋蔵金じゃないですけども、特に戦国時代ですね、非常にこう秩序が乱れていた時代には、人々は、人財産持っている人はですね、これを山の中に隠したり土を掘って埋めたり洞の奥の方に入れたりしたわけですけれども、古聖書の時代も同じであったようですね。マタイの福音書の25章に出てきますイエス様の例え話があります。有名な例え話、主人が旅に出る前に自分の家来に、1人には5タラントン、1人には2タラントン、1人には1タラントン預けて、 旅に出てこれで商売をしなさいと言ったという話がありますね。まあ、これはまたいずれお話しますけれども、そのうち1タラントを預かった人が出て行って穴を掘り主人の金を隠しておいたと書いてあります。これは決して、主人の宝 をですね、お金を適当に預かったわけではなくて、彼にしてみればこれがなくなるのが怖かったから一番安全な場所に保管したんですね。だこういう、まあ、例えにもあるようにこの時代には、穴を掘って保管したということはよくあったようであります。つい最近も例のゴミ焼却場事件がありましたね。1000万か2000万かだいぶなんか粉々になったお金もあったみたいですけどね。で持ち主だと言った人が17人かなんか出たそうですね。結局なんかちゃんと調べてこの人の息子さんかなんかが分かってですね、で返還されたというのが新聞の記事に出てました。日銀に持ち込まれたんだバラバラのやつが。まあ今でもね似たようなことをやるわけですけれども、でこのお話は要するにその おそらくだいぶ前ですよね、何十年か前に、あるいはもっと前かもしれませんが、自分の宝を畑が、まあ、どっか土地に埋めてそのままその人死んじゃったんだと思うんですよ。うん、で、この土地を耕すように言われた人がですね、こう耕しているうちにですね、ある時ガシャッとこう何かに、クワが当たったんだと思うんですね。でよく見るとここにこの金銀財宝が、ね、こうザックザックとあったわけですよ。ただ周りに人もいるし、黙って持ってったら泥棒になりますから。でこの当時ですね、こんなことがよくあったわけですから、この財産はその土地の持ち主に帰属するという決まりがあったそうです。誰がそこで埋めようとも、その土地の持ち主がその財産の持ち主になる。でこの人はですね、よしこの畑ごと買って、そして、財産を我が物にしようと考えたわけですね。で、喜びながら帰り、ね、喜びながら帰ってですね、奥さんに、母ちゃん実はな、今日畑耕したら畑の中から宝出てきたんだよ。本当、ね、どうすんのあんた、もうこのお前いくら持ってんだ、貯金いくらだ、3000円、ちょっとお前親戚から金借りてこい、ね、全部はあの土地は買えんけども、あの田んぼ一枚買って、あれごとあのわしらのものにしようじゃないかってですね、この有金をはたいて、それこそまさに有金はたいて、畑ごと買ってですね、そしてその後大きな顔で掘り出してしめしめと、なんか昔話みたいな話ですけれども、でそういうことが多分ねそんなに珍しいことじゃなかったと思うんです。みんな畑とか、まあ、いろんな土地にねこう埋めてましたから。でこの例え話っていうのは、まあ、そういうことを背景にしているわけですね。でもう一つの方がこの真珠の例え話ですね。これもちょっとやっぱりこの時代背景が関係してるんですけども、まあ、皆さん真珠を持ってらっしゃるし、今日も真珠をしてらっしゃる方がいるんですけども、今真珠っていうのは一体どれぐらい値段がするんでしょうかね。ピンキリなんでしょうけど、もちろん私は持ってませんからわからんですけども、時々テレビの通販なんかでこの真珠のネックレスをお買い上げいただくともう一つみたいなこと言ってるので、まあ物によってはそれほど今は高くないんじゃないかなと思うんですね。それおそらくそれは養殖してるからですよね。でこれ調べましたら、日本の真珠養殖っていうのは今から100年ぐらい前に三木本幸吉さんという人が始めたそうです。三木本真珠のね、創設者でしょうけども、で養殖するようになったので、結局安くできるようになったんですね。じゃあ聖書の時代どうであったかというと、これはですね本当に珍しい宝石だったそうです。 たまたまこの特定の貝がですね、貝ってなんかこう異物を取り込むとそれにコーティング、今でいうとこのコーティングをするそうなんですね。で今養殖している真珠っていうのはその特定の貝の中になんかプラスチックの玉かなんか入れるそうですね。でもそれはちゃんと入れ方があるそうですけども、そうするとその貝がこれを異物と思ってコーティングをして、それが綺麗な輝きになる。でこの当時そんなこと分かりませんから、まあ、本当にたまたまですねこの貝を取って、食べていたら硬いのがカチッと当たって、お綺麗なの出てきたみたいなんですね。ただこれもまあ半分伝説みたいな話なんですけども、クレオパトラが両耳に大きな真珠をつけてたらしいんですよ。で、ローマの将軍アントニウスがですね、エジプトに侵攻した時に、まあ、ローマの栄誉栄華をクレオパトラに見せつけるために毎晩こう税を明かして宴会をしたそうなんですね。でそれをこうクレオパトラは冷ややかな顔で見ていて、成金メラがみたいな、明日私が本当の贅沢を教えてあげましょうと言ってですね、このローマの将軍たちを集めて、まあ宴会をやったんですね。で宴会そのものはそんなに金がかかったら宴会じゃなかったそうなんですけれども、縁が竹縄という時に自分のこの耳の真珠を外してですね、これを酢の中につけて溶かして飲んだっていうんですよ、ね。まあ、これでもどうも本当の話じゃないらしいです。溶かすぐらいの酢っていうのはなかなか作れないそうなんですけども、まあでもでそれを見たローマの将軍が本当にエジプトってのはすごいなと言って尻をからげて逃げた、逃げて帰ったっていう逸話があるんです。というのは当時その立派な真珠はですね、王国1個買えるぐらい価値があったそうです。だからそれこそ今のダイヤモンドのような、あるいはもっとそれ以上のですね価値があったということが、まあ、この例え話の背景にあるわけです。だから真珠商人はですね、良い真珠を探してもういろんなところをこの旅をして回ると。で真珠を取れたところっていうのはそんなにたくさんないそうですけども、ペルシャ湾とか、まあ、インドの海沿いとかで取れたそうですが、まあ、これも物の本によると真珠を作っているような貝っていうのはある程度深いところにしかいないので、なんか自分に石を祝えてですね、このドボンってこう海中に沈んで、でまあ、運が良けば貝は取ってこれるし、運が悪けばそのまま死んじゃうみたいなんですね、まあ、命がけで取ったみたいです、まあ、だからこそ、まあ、それでも取ってきた貝にねいいのが入ってることが分かりませんから、だからまあそれだけ高価なものであったということのようですね。でマタイによる福音書7章の6節、これ有名な、まあ、今日本のことわざにもなってますよね、豚に真珠っていうのは。これちゃんと聖書の言葉ですから、はい、イエス・キリストがおっしゃった言葉ですね、真珠を豚に投げるなという。要は豚には真珠の価値がわからないからということですよね。私にもわかりません。どれだけ立派な真珠を出されてもですね、プラスチックなのか本物なのかは私にはわからないんですけども、まあ、この高価な真珠を探している商人がですね、たまたま良い真珠を見つけたら、それはもうそれこそ持ち物を全部売り払ってでも買えるものなら買って、そしてもちろんそれを転売するわけでしょう。さらに高い値段で売れるということが、まあ、この2つの例え話、2つもだから同じような意味なわけですね。で、この例え話が教えているのは、神の国はこの隠された宝であり高価な真珠であるというんですけども、それは一体どういうことかというと、このまず神の国は簡単には見つからないということなんです。簡単には見つからない、畑に隠された宝ですからね、本当にこれは偶然、それこそ運よくじゃないと見つかりません。誰もが分かるようなところには置いてません。コンビニなんかには置いてないよ。本当にこれはまあ偶然しか見つからないというのがこの例え話の最初の意味なんですね。神様、神の国は素晴らしいものだから誰にでも分かるところに置いといてくれないかと、ね、学校で教えてくれるような、もう毎朝朝礼で話をするような、誰でもいつでも分かるようにしてくれればいいなと思うんですけども、そうじゃない。 それはなかなか見つからない。まあ、あの狭い門から入りなさいという教えにもね似てるところであると思うんですけども、偶然それは見つかるんだと。そしてもし見つかったらそれは持ち物をすっかり売り払ってでも買う価値がある。もし見つかればそこには何物にも代えがたいぐらいの価値があります。この畑の宝を見つけた人はね、この打ち物持ち物売り払っても畑ごと買ってますけども、それぐらいの価値があるものだと。神の国というのはいつもお話ししていることですけれども、どっかの場所があるわけじゃないです。ここはここからここまでが神の国だとか、ここは神の国地域だとかね、そういうようなことではありません。これはまあ簡単に言えば、この天地を創造された誠の神の支配を受け入れて生きていくことです。この神様を神として仰ぎ、そしてその神の庇護のもとに生きていく、その神の支配の中にいることがまさに神の国ですけれども、こういうまあ知ってしまえば当たり前のようなことだけれども、なかなかこれは見つからない。でも見つかったらこれは全てを売っても買いなさいとイエス様はおっしゃってるわけですね。また神の国は高価な真珠であるというのは、これも全く同じ意味ですけれども、この真珠商人は良い真珠を見つけて東方清掃していたわけですね。たまたま良い真珠を見つけてしたわけでありまして、これも簡単には見つかりませんと。すぐに見つかるようなものであればいいんですが、なかなか見つからない。でもう一つ、この真珠の方の例え話にはですね、やっぱりその価値が分からなければっていう意味があると思うんですね。私なんか真珠の価値は分かりませんから。でもこの商人はその価値を見抜く力があったわけですね。だから神の国というのは、まさに神の国は素晴らしいものだよといくら勧められてもですね、その価値が分からなかったらそれを手に入れようとは思わないだろうと。でも本当にその価値が分かったら全てを売り払ってでも買うでしょう。パウロがフィリピ書の中で、彼の手紙の中で、私は主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに今では他の一切を損失と見ています、キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしていますと言っています。彼がここで言っている他の一切とか全てというのはですね、まさに彼が今まで受けてきた教育であったり、家柄であったり、あるいは財産であったり、あるいは人間関係であったり、彼がこれまで築いてきたあらゆる、まあ、彼の財産といいますかね、資産というか、イエス・キリストに会った瞬間にもうそれが全く価値がないものに思えた、そう言ってるんですね。こちらの方がはるかに価値がある、そう言ってこの告白はこの例え話に通じるものがあると思うんですね。でも神の国のその価値は、じゃあパウロは昔から知っていたかというと、知ってはいたんですけどね、でもそれに気づかなかったわけですよね。でも気づいた瞬間に本当にそれは全てを投げ打って手に入れるほどの価値があるものだと分かったわけでありまして、この例え話に通じるお話であると思います。で、神の国がじゃあなぜ私たちにとってそれほどまでに価値あるものなのか、で、この話をやろうと思えばそれはこれから何時間でも私はお話しすることができます。神の国がね、いかに素晴らしいものであるかということはもちろんこれからもお話していくわけですけれども、代表的なものだけお話しすれば、まず何といってもこの神の国というのは、天地を創造し支配しておられる神に信頼して生きていくということですよね。それが可能になるということです。天地万物をお作りになって、そしてこれを永遠に支配しておられる神のその庇護のもとに生きていくことができる、これほど安心して生きていくこと道はないですね。詩編の中に、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださるとあります。 次にどうしたらいいのか、どう踏み出せばいいのか、どの道を行けばいいのか、私たちには分かりません。だから、いろんなところに行って、拝んでもらったり頼んでもらったり、最近ではこのパワースポットっていうのが流行ってますけどね、何がパワースポットなのか私もよく分からないんですけど、まあなんかいろんなことをやってちょっとでもいいようにいいようにと思ってるわけですが、誠の神を知ることができればですね、またこの誠の神の庇護のもとに生きていくことができれば、何か他のものに頼る必要は全くないですね。何の心配する必要はない。神様がもう、はい、ここに足を出しなさい、この道を行きなさいと備えていてくださる。ただこれ備えていてくださるというのは、そこに行くかどうかは私たちの自由意志ですから、神様は無理やりですね、首に縄をつけて犬引っ張るみたいにしてですね、ダメだよそっちっちゃってですね、無理やりに引っ張る方ではありません。こっちがいいよと示してくださいますが、それを選ぶかどうかは私たちの自由意志ですね。でも神はそのようにして私たちに道を備えていてください。そう約束されているわけですから、どんなことがあったとしても何も心配しないで人生を歩むことができる。こんなに素晴らしいことはないですよね。またヨハネの福音書の1章の12節には、言葉は、言葉というのはキリストのことですが、キリストは自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えたとあります。この天地万物をお作りになった神様を神として仰ぐだけではなくて、この神を私たちの父とし母として、その寵愛をいただきながら生きていくことができる。神に愛されているということを実感しながら生きていくことができる。人の愛は移りゆくものですし、不完全なものですけれど、神の愛は完全なものですね。この完全なる愛のうちに私たちは生きていくことができる。そしてこの天地創造された神を私のお父さんと呼ぶことができる。今日はまなみちゃんの献辞式だったんですけども、まさにこの親がですね、我が子を宝のように育てるように、神様も私たちを宝のように守って導いてくださる。そういうことを知り、また実感できて歩んでいけるっていうのは、まさに宝だと思うんですね。またそのように信じる人たち同士が互いに愛し合いながら、神の家族として人生を歩んでいくことができる。これも神の国が宝である理由だと思います。こうして教会の神の家族がいて、いろんな形でお互いに支え合いながら、気にかけながら、生きていける、まあ大きな親戚みたいなですね。まあ私よく言いますけど、下手な親戚より教会の信者さん同士の方がよっぽど頻繁に会ってますよね。よっぽど頻繁に飯食ってるし、毎週日曜日にはみんなで飯食ってますからね、本当に何かあったら教会の皆さんが助けてくださる、祈ってくださるっていうのは、これほどなんか強いね絆はないんじゃないかと思うんですね。まあこれはごくごくわずかなことですけれども、神の国にの住人となるというか、神の国というのはそれほどまでに素晴らしい価値のあるものですけれども、しかしこれを見出す人は少ない、そしてその価値に気づく人は少ないとイエス様はおっしゃったわけです。で、皆さんはその価値に気づいて、これを手に入れていただきたい。神の国は全てを売り払って手に入れるものだと書いてあるんです。これはどういうことかというと、神の国を時々利用しようって言ってるわけじゃないんですね。コンビニのように必要に応じて神の国を頼りなさいと言ってるわけじゃないんです。まさにこの神の国を自分の持っている全てのものを代償にしてでも手に入れなさい。かつては日本でもこの神の国を手に入れるために命を落とした時代もあったですよね。迫害下にあった。今でも世界にはそういうところはたくさんありますよ。イスラム圏もそうですしね。本当に命がけでこの神の国を手に入れなければならない人たちも大勢います。私たちは今それほどまでのことはありませんけれども、でもそれでもこの神の国を信じる、神の国を受け入れることで大きな 抵抗にあったり、またこの世の損害というかそういうものを味わうこともありはあるかもしれません。それでもこれを手に入れていただきたい、それがこの例え話の意味であります。そしてもう一つ、これはちょっとこの例え話の本来の意味とは違うと思うんですけども、私はこの例え話を読んでいてですね、これは私自身が教えられたことと気づいたことなんですが、今までお話ししてきたのは神の国は私たちにとって宝であると、私たちにとって真珠であると、なかなか見つけにくいものだけれども、見つけたらそれをあらゆるものを犠牲にしても手に入れなさいと、そういうイエス様もおっしゃってる。でも一方でですね、これは実は神様が私たちのことを見ていらっしゃる、そのことをも説明していると思うんです。つまりこの真珠商人は私たちであると同時に神ご自身である。神は私たち一人一人を高価な真珠のように見ていてくださるんじゃないか。有名なイザヤ書の43章の4節ですね、私の目にあなたは値高く尊く、私はあなたを愛していると神様はおっしゃいました。私の目にはあなたは高価であると、値高いと、どう見てもそれほどじゃないということは、まあ私の口から言いませんが、でも神様から見たら値高いと、もう世にも稀なる真珠に等しい。だからこそヨハネの3章の16節にあるように、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、私たち一人一人を愛された。一人子、神が一人子イエス・キリストをお与えになったというのは、まさに神は持ち物を全て売り払ったということじゃないでしょうかね。神様は私たちをまさに買い戻すために、私たちを神の子とし、私たちに永遠の命を与えるために、最も与え高いものを捧げてくださった。そして私たちを救い出して永遠の命を与えてくださった。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。だから神様の目から見れば、私たちはこの何者にも代え難い高価な真珠のように見えているということじゃないかと思うんですね。そういうふうにこの例え話を読むと本当にありがたいなと思います。私のようなものでも神様の目から見れば高価な真珠に等しいんだ、だから一人子さえ惜しまずに与えてくださって、神が私たちを罪から救い出し永遠の命を与えるために捧げてくださった犠牲がなんと大きいことか。それに比べれば私たちが払っている犠牲なんか本当に大したことじゃないですね。わずかなことです、はい、もっともっとそれこそ犠牲を払ってもっともっと宝を見つけていくということが必要なんじゃないかと思うんですね。この例えは私たちが一度この神の国に出会った、それでこれを手に入れた、それでおしまいということじゃないと思うんです。神の国は畑に隠された宝です。つまりまだまだ宝は眠っていると思うんです。まだまだたくさん神様は、私たちの知らない宝を隠してくださっているんじゃないかと思うんですね。信仰生活っていうのは宝探しですよ、そういう意味からすると。私たちの知らない宝がたくさんある、でもこれを掘り返さなければ出てきません。何も知らないでその上を歩いているかもしれませんね。本当にここに神様がたくさんの宝を埋めておいてくださる、それを掘り出して、そしてそれを手に入れるのは私たち一人一人にかかっているんじゃないかと思うんですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、心から感謝をいたします。今日はマタイによる福音書の例え話の中から神の国についてまた学ぶことができましてありがとうございます。あなたはこの宝を誰の目につくところには置かれませんでした。むしろこれを土深く隠されました。そして私たちがこれを掘り返して 偶然に見つけることがなければこれを手に入れることがないと言われました。不思議な教えであります。こんなに素晴らしいものであれば誰にでも分かるところに置いておかれれば良いのにと思いますが、あなたはそうはなさいませんでした。それはそのことの価値に気づくことがなければその宝の素晴らしさが分からないからであります。神様、私たちはまだまだ多くの宝を知らずにおります。これを掘り出してその宝をさらに多くの宝を手に入れることができるように、そしてもしまだこの素晴らしい宝を手に入れてない、まだこの素晴らしい真珠を見ていない方があるならば、神様どうぞ今その方々の心に働いてくださって、この素晴らしい神の国を受け入れて本当に喜び勇んで全てのものを売り払ってこれを手に入れるように、あなたの神の国を受け入れることができますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。